皆様おはようございます。今日は天気が良くて涼しいですね。どうぞ足を楽にしてください。お疲れになったらどうぞお休みになってください。今日は一応タイトル人生相談とお説教ってだけど、私がお説教するわけじゃありませんし、人生相談に預かろうというわけでもございません。ただその人生相談とお説教という問題を考える上で非常に面白い興味のある本が昨年出版されました。これは専門の人生相談をやっている方でもなければお説教をやるお坊さんの方でもない、お二人とも女性なんですね。そしてノンフィクションライター、作家の方であります。ご存知かどうか。お一人はですね、西昌葉月さん、ちょっと難しい字なんですけどね、西昌葉月さん、セラピストっていうタイトルの本が出版されました。もう一人は堀川恵子さん、この人もノンフィクションライターの方で、教会史っていう本を出版されました。教会史っていうのは死刑囚の心に近づいて、その最後の慰めの役割を果たそうとされる、そういう宗教者、教会史。私の父親も晩年この教会史という仕事をやっておりました。それから最初の方のセラピストっていうのは、心に傷を負った方とかいろんな苦しみとか悲しみを抱えている、その人のそれこそ心に寄り添って、その苦しみをなんとか脱出させてあげる、そのための心理療法、心理分析をする方々のことをセラピストとこう言いますよね。それで最初の問題でありますが、その最初は葉月さんというノンフィクションライターの方が書かれたセラピストで、ここに登場するお二人の専門家がいるんですね。人の心に向かう、立ち向かう、そういう専門家であります。そのお一人が河合駿先生であります。日本を代表する心理療法家、ユンクっていう心理学者の箱庭療法、療法を日本にもたらして日本独自の治療法を開発した方 で最後は文化庁長官になられた。私は勤め先で10年ほどご一緒させていただいて、私も大変いろんなことを学ばせていただいた大先生であります。その方がもう亡くなりましたけどね。とにかく河合駿先生がこう講演をしますとですね、1分間に1度ぐらいダジャレが出るんですよね。ジョークと言ったらいいか、笑わされる。もう笑わされているうちに、涙を流すうちに その悩める人の心に近づくためのさまざまな方法、心構えといったことが教えられる。素晴らしい人です。暇さえあればダジャレ考えてる。まあ、ある時ね、一緒にタクシーに乗ったんですよ。運転手さんに話しかけてるんですね。運転手さん、このタクシー何人ぐらい乗せますと。そうな、後ろに3人無理に詰め込んで4人か。前の助手席に1人か2人、せいぜい5、6人だよなと、こう運転手さん。早尾先生はね、おう、わしなら何人でも乗せる、100人でも200人でも乗せる、口車になった。これ考えつかれるために随分時間かけられたんじゃないでしょうかね。そういう先生です。で、その先生がですね、しょっちゅう言っておられることは、悩める人に出会って、その悩みとか苦しみにぶつかったとき、その不平不満、苦しみ、愚痴、これをじーっと聞いている、聞くことに徹するんだと。一言も自分の口は差し挟まない。言葉をうっかり使わない。聞いて聞いて聞くんだ。これが心理療法の究極の極意だ、こう言うんですよ。私もそういう場面に出会うことがないわけではありませんでした。聞くことが大事だと思いますよ。それは皆さんおっしゃる、河合さんだけじゃない。だけどね、10分、20分、30分聞いて聞いているうちに言いたくなる、言葉が出てくる。そしてその誘惑につい負けてしまう。で、その時、それまである関係性を持っていた治療者と患者との間の緊張ある関係、それが普通に切れてしまう、一言言葉を発したために。しかしそれやめられない。私はどうしても最後に一言出てしまう。だけどだんだんそれは川谷さんのおっしゃる通り、やっぱり人の本当の苦しい悩みに出会った時はじーっと聞き続ける。眠りながら聞いちゃいけません。あんまり緊張して聞いてもいけない。どうしたらいいんですかってことになりますね。それは経験を重ねる以外にない。しかし聞くことに徹することだ。まあそう生前の河合さんは個人的に私にもおっしゃっておられる。で、その本にもそういう河合方式のサイコセラピーとこう言いますがね、心療療法のやり方っていうものがいろんな事例を挙げて書かれているんですよ。ところがですね、もっと深い悩みを抱えている人、心の傷を負った人は口説かないんですよ。黙って目の前に座っている。そうするとやっぱりお話をしてもらわなければならないから、こちらから言葉を差し出す、最小限の言葉を、そしてじっと待つ、いつまでも沈黙して、これが精神療法の最大の難関だったわけです。それほど深い苦しみを抱えているから、言葉にならないで苦しんでいる。その沈黙に出会ったときどうするか。非常に多い、沈黙を抱えている人が多い。そういう 問題に答えるために河合さんが採用した方法が箱庭療法だ。こういう箱がありますよ、大小さまざまな、まあそんな大きくはない。それでやっぱ玩具のようなおもちゃのような山があったり林があったり樹木があったり橋がかかっていたり川が流れ、そういう小道具がたくさん目の前にあるわけです。でその中から選んで自由にその箱の中にですね、それは砂が敷いてあるんです。で外国ではこの箱庭療法っていうのは砂遊びとこう言ってるんですね。ザンドシピールっていう言葉を使って、だから砂の上にそこにある玩具のようなものを自由に選んでもらってある一つの世界を作ってもらう。その世界の作り方を見てその人の心の病の状況を判断する。判断して言葉でそれじゃ治療するかってそうじゃない。クライアント患者というのはそれを置き並べながら自分の力で立ち直ってくるって言うんですよ。それを待つ。でそういう実践を繰り返すうちに聞いて聞いて聞いて聞くという考え方に到達されたというんですね。なるほど。で河合さんこれは生前から言っておられるんですけれども、これはスイスに本拠地を置くユンクという心理学者の流れを組むこの箱庭療法の世界があるんです。これも世界に今広がっておりますけれども、しかしその西洋で発達した箱庭療法のことを砂遊びと彼らは呼んでいる。しかし単なる砂遊びということでは日本人の心の病を癒すための方法としては十分じゃないということに気づかれるんです。日本人の箱庭療法は西洋人の箱庭療法とはおのずから違うんだ。単なる砂遊びではないということでしょう。それはあるいは砂遊びを通して何をそこに生み出すかということ。日本人は言葉にすることが非常に不得意だっていうのがこれは基本的な認識ですね。どなたでも、まあ私なんかもちろんそうなんだけれど、なかなか外国語、まあ読むことは最低限できるにしてもですね、喋ったり討論したりすることができない。いつも言葉の壁を感じてしまうんですよね。その言葉の壁を乗り越えるための療法、日本人のそういう考え方、感じ方に沿うような療法ってどうしても必要だろう。その時にこの自分が提唱している、つまり河合さんが提唱している箱庭のを作ることを通して癒されていく、これが非常に日本人には合うんだ、こう確信されて戦後ずっとその運動を展開されて、それでこの河合さんを中心とする箱庭療法ってのは日本の心理療法の世界でダーッと広がっていった。ところがね、ところがその河合さんがお亡くなりになりますと、またスーッとこのブームのような箱庭療法運動が低調になってきている。不思議ですね。我々が熱しやすく冷めやすいからなんでしょうか。それで私が考えるんですけれども、実は河合さんがおっしゃった箱庭療法の原点のようなもの、原風景のようなものが日本には確かにあったな、現にそういう文化が日本にはあるなってことを思いつくようになった。それがお庭ですよ。日本の庭園っていうのは私は世界に誇る文化遺産だと思いますね。それは例えば京都の金閣、銀閣、清水寺の ああいうお庭も素晴らしい、もちろん素晴らしいんですけど、普通のご家庭でわずかな一つを二つのところに作っている庭の景観っていうもの、いかに我々の日常の生活の中で暮らしの中で精神心を安定させてくれているかってふっと思い至る。そういう一つも二つものない方々のうちの狭い路地の傍らに鉢植えを置いてるじゃないですか。そうするとですね、この庭が持っている日本文化の重要性っていうものを改めて私は河合さんの箱庭療法を通して認識するようになった。私は今京都に住んでおりますから、時々金閣銀閣に行くんですよ。あるいは他の寺院に参拝いたします。たくさんの観光客の方がおいでになります。拝観料払って、安い300円400円でこう言うと叱られるかもしれませんけど、日本が世界に誇るべき文化遺産ですよ、庭っていうのは。300円、400円安すぎませんか？マナーが悪い、それだから。ものすごく悪いですよ、今日本の庭園を訪れる観光客のマナーっていうのは。大人も子供も、だいたいみんな写真ぶら下げて、芝生に入り込んでお互いに V サインなんかして、いい大人がですよ、写真撮り合っている。物は食べる、飲み物は飲む。庭なんか見ちゃいませんよ。だから私はよく言うんですよ。京都の観光寺院は入園料1万円取れての一人。その代わり 95% を社会に還元しなさいと。人お寺のお坊さんの評価は高まりますよ、これ。庭がちゃんとした文化遺産として皆さんに鑑賞される。そういうことになるんです。時々僕これ言うんですよ、京都で。言いにくいですよ、京都でこういうこと言うのは。完全に今のところは無視されてますね。いや、正三さんのお庭いいですよ。私はね、心を病んだ方と一緒にこのお庭に来て1時間たたずんでいるだけで、それだけで治りますよ、治るべきものは。ということを河合さんと話し合って、お互いにそうだそうだ語り合ったことを思い出しますね。で、実際その今観光の話をいたしましたけれども、京都のお寺にやってきて、私も一緒にお客さんたちと一緒に本堂に入りますよね。本堂入っていってご本尊の前で手を合わせる人はあまりいない、ほとんどいない。ずーっと通り過ぎていく。脇にこう解説板が立ってますよ。それを読んでスーッと通り過ぎていく。ところが縁側に出て庭を見た途端に立ち止まる。三々五五列が乱れる。座り込む人がいる。じっと1時間も2時間もそのまま座り込んで庭の彼方をじっと見ている人。ああ、やっぱり日本人というのは本堂の中の作られた仏像よりは自然の庭を見ている方が心が安らん。一遍京都においでになってご覧になったらいいです。寺の中にはもう仏さんはおいでにならない。庭の外においでになって、その庭の彼方の仏さん前には神様を拝んでいる。庭がいかに大事かということですね。で、私はその最初葉月さんのセラピストっていう書物を読んで、河合駿さんのやられた仕事を再認識しながら、改めて私は日本の文化に残された庭の重要性っていうことを考えたんです。それからね、もう一人そのセラピストっていう書物には出てくる。それが神戸大学の中井久夫先生であります。阪神淡路大震災の時の心の傷を負った方々の治療のために粉骨砕身努力された方ですよね。非常に高く評価されている。この方は精神分析、精神医学の専門家でありました。 主にかつては精神分裂病といった今統合失調症といいますが、こういう難しい患者さんの治療に何十年も当たってきて、その治療のための重要な考え方を論文の形で発表された方で、我が国のその統合失調症患者のあるいはさまざまな人格障害の人々の治療にあたる上では欠かすことのできない、そういう専門家の方から中井久夫先生であります。河合先生よりちょっと後輩にあたるかな、大体私なんかと同世代になる方です。以前神戸で榊原事件というのが起こりましたね。あの時の精神鑑定に当たられた方です。この精神鑑定がすごいんですよ。あまり世間にはまだ紹介されておりませんけどね。今度佐世保で弁護士さんの子供さんが、女の子さんが同級生を殺して首を切り落とし、同じようなね事件が起こりましたけど、でその時に改めてこの中井さんの鑑定書っていうものが再び取り上げられるようになって、今後どうなりますか。でその中井久夫さんがその精神の病を抱えている障害者の方を治療するために採用した療法が絵画療法って言うんですよ。これが絵を自由に描かせるんですね。でそばにずっと黙ってそのそばに寄り添っていて、どういう絵を描くのか一緒になって見ている。ああそう、そういう簡単詞のような言葉しか発しない。やっぱり河合さんと同じですよ。言葉は発しない。そうするとその絵を描きながらその人の精神の状態が次第に浮かび上がってきて、で治る人はそれで治っていく。完全に治るってことはないでしょう、おそらく。警戒していくっていうこと。でそれは精神治療における中井久夫の絵画療法として、これも非常に大事にされてきているんですね。治療法、言葉は大事です、もちろん。心理療法にしても精神療法にしても精神分析にしても、言葉ってのは一番大事なもんだと思います。ものを考えていく論理の体系っていうものはちょっとなきゃいけませんから。だけどその治療の現場で生の形で言葉は出さない、ここは非常に重要だと思いますね。でそれはおそらく我々の親子の関係、友人の関係、職場における同僚との関係、さまざまな人間の諸関係において役立つかもしれない問題なんですよね。言葉を武器にすると大体人間関係はおかしくなる。いやそう生きるとまたお叱りを受けるかもしれません。だいたい学校の教育はどうなるんだ、言葉抜きの教育ができるのか、まあいろいろな問題出てきますが、あんまり細かいところに入りません。要するに言葉の限界、それを知っている。で言葉以上に場合によっては庭、箱庭療法における庭の世界、絵画療法における自然の世界、中井さんの絵画療法で重要な役割を果たすのはまず山ですよ、森ですよ、川ですよ。その川に橋を架ける、ここですね、キーワード。そういうものをさりげなく材料としてそこに差し出している。だから最初何が見えますか、遠くの方に言ったら暗示的な言葉を発するかもしれない。それはその人その人、場合によっていろいろな言葉が出てくるかもしれないね。全体としてはやっぱり自然がそこに映し出される、描き出される方向に持っていくっていうことでしょう。何を書いてもいい、 新幹線でも飛行機でも行ってわけではないだろうと思いますね。庭に通ずる、自然に通ずる、そういう風景、原風景と言ってもいいかもしれませんが、そういうものを大事にしてきた2人の心の治療師のそういうお話なんです。最初葉月さんのセラピストっていう書物です。お時間があったらぜひ読んでみてください。これ新潮社から出ております。非常に出た時は話題になっていろんな書評が出た本です。この葉月さんという方はですね、いろんな仕事をしておられて、絶対音感なんていう書物を書いて大きく話題になったこと。私は音痴ですから音楽のことは分かりませんけれど、人間にはですね、絶対音っていうのはちゃんといつでもパッと発音できる、発声できる人いるって言うんですね。ドレミソラソラ、ドレミファソラシドか、それも僕は怪しいな。それ途中からでも何でもスッとそれの音が正確に出る人で、そういう人が音楽的天才になる。しかしその音楽的天才は世界の一流にはなれない。絶対音感っていうのは技術的な世界における絶対音感なのか、本当の音楽の世界、芸術の世界を理解、深く理解できる特徴なのかどうか、大論争があるんですね今。だけどどうも日本人は若くして世界のいろんなコンクールに出て一等二等に取る人が非常に増えてきました。それは喜ぶべき現象なのかそうでない現象かっていうのは、日本の音楽関係のいろんな専門家に聞いて取材をして、それで書き上げたのが絶対音感で、これは面白い本ですよ。まあそれはそうとしてですね、セラピストの話を一ついたしました。で次に教会史ですね。心理療法家や精神分析家と、それから教会史の役割を果たしておられる宗教家の方々との比較の問題に今度入っていくという。でその堀川恵子さんというノンフィクションライターの方が、教会史っていう本を書くにあたって重要なモデルがおいでになる。これは浄土真宗のお坊さんで、東京の巣鴨の拘置所の教会の仕事を長らくやった渡辺不相という、そういう浄土真宗のお坊さんであります。この人からもう長年の間ずっと我慢に我慢を重ねて、その教会の仕事がどういう仕事かっていう、その現場の問題を死刑にされるその瞬間に立ち会った経験まで聞いて本にされた方です。だから迫力ありますよ。この方の死刑囚との長年の付き合いがリアルにそこに表現されて、どう死を宣告された人間に心の平安の世界に導いていくことができるのか、この課題に立ち向かった方です。で、自分が生きている間は自分の話したことは絶対に公表しないでくれと言い残して、渡辺不相さんは。で、最後亡くなられて、それで堀川さんは公表する気になった、ちゃんとお書きになってます。渡辺不相さんというのは広島でお生まれになって、私と同い年で83歳、昭和6年原爆に遭ってるんですね。そして身体に障害を得た方で、やがて浄土真宗のお寺の住職になります。社会的な更生事業に関心を持って、龍谷大学を出た後東京に出られるんですね。で東京のお寺に養子に入られて、でそれで先輩のお坊さんに説かれて 巣鴨の拘置所に通うように。戦後の凶悪事件の犯人たちが出てくるんですよ。ほとんどは名前が伏されておりますけれどね。でその時その渡辺さんが先輩層からも言われてですね、その死刑を宣告された死刑囚にご法話をしなきゃならない。お説教ですよね、今日の第2番目の問題で。それは生なかなお説教はできない。これはそれで最後に頼ったのが親鸞さんの言葉だと。親鸞さんの「歎異抄」に「善人名をもて往生を遂ぐ言わんや悪人をや」、もうここしかないということになるんですよね。善人が往生できるのだから悪人が往生できないはずがないという。この親鸞さんの言葉を唯一の頼りにしてご法話をされるわけですよ。でそんなものは聞いておられるかって拒絶されることもある。頭の上だけで理解したつもりがいざ処刑の直前になって狂気を発する、暴れ出す、そういう人もいる。そういう経験をずっと積み重ねていくんですよね。だんだん迷いが出てくる。それでついにアルコール依存症になる。酒を飲まずにはいられなくなる。入院までされる。そういう経験を赤裸々に告白してますよ、教会誌。そりゃそうでしょう。ところがですね、その渡辺普宗さんの先輩格、巣鴨の拘置所の教会誌をそれ以前から長い間やっていたもう一人の教会僧が後半部分から登場してくる。その方は篠田達夫さんという方で、九州の博多のこれまた浄土真宗のお寺のご住職で、この人はもう戦後間もなくそのご住職でありながら毎月のように東京に出て巣鴨拘置所の死刑囚のための教会に当たった方だ。よく知られてないですけどね。今ものすごいエネルギッシュな方であって、ふるさとの自分のお寺の住職もやりながら東京にのその教会の仕事にあった。でこの方のそのご法話っていうのは非常に多くの人々に感動を与えてですね、でたくさん録音が取られて、今でいうと CD ですか。でそれが何十分も記録されていてですね、いろんなところでこういうご法座でそれが聞かれるようになっていた。でそこにその渡辺普宗さんがご縁があって参加されるようになって、それでその篠田達夫さんという先輩の僧の方から教会についてのいろんなアドバイスを受けるようになる。そのプロセスも書いてあるんですよね。それでその篠田さんもですね、やっぱり親鸞聖人の言葉なんですよ。最後死刑囚を導くその法話が、しかし言葉だけではダメだということを言うようになるんですね、この篠田さんは。いずれ知らなければならない運命に置かれている人間がですね、いくら悪人往生ということを言われてもそれで心が安定するはずがないっていう。で最後にその人がこの後輩の渡辺普宗さんに向かって言うことは、その死の前に立たされた人間に対して なんていうか差し出さなければならない世界は別だって言うんですね。でそれはこれはもう比喩の言葉でしかその出てこない、紹介されてないんですけど、例えば山に登っていく、野原に寝転んでいく、海辺に出て潮風に体をさらしている、川辺を歩いていて小鳥の声を聞いている、そういう広々とした自然の光景をその人の心の中に生み出すように導くことだと。これ難しいですよね。実際に眼前に死刑囚がおいでになって、その人に向かって山に登る時の気持ち、野原に寝転んでいる時の全身を自然に投げ出した時のような自由な気分、小鳥を聞いているそういう心境、そういう心境に誘うようにどうしたらいいのか。そのために心を尽くすことである。その時は親鸞聖人の言葉は消えているという意味の話が講談出てくるんですね。そうね、教会士第一の仕事ってのはやっぱりその仏教の場合ならブッダの言葉であるとか、曹洞宗なら禅なら道元臨済禅、道元臨済なら臨済禅なら臨済の言葉、どうしても言葉を手がかりにしたくなる。宗教者なら特にそうです。キリスト教の教会士ならやっぱり聖書の言葉でしょう。しかしそれだけではどうもダメなようだという、そういう体験の話ですね。すごいなと思った、教会士っていうのは。この作品がね、この堀川恵子さんという方は広島の NHK の放送局でディレクターの仕事をされていた。特に高齢者の方がどういう晩年を迎え、最後を迎えられるか、その介護のリアルな現場を克明にドキュメンタリーにして、そしてよく知られるようになった方なんですよ。しかし NHK のそのディレクターの仕事をしていてはですね、そういう現場の方々の本当の苦しみっていうものに近づくことはできない。自分の足で歩いて、その最底辺のどん底のような世界に触れなければダメだということを自覚されて辞めるんですね、 NHK を。でフリーの作家になって、最初に書いたのがあの永山則夫のことですよ。戦後占領下において4人の人間を次から次へと銃殺したあの永山則夫少年、ご記憶でしょうか。あの永山則夫の弁護の仕事は専門家がやりますけれども、その後の裁判の過程を克明によっていくつか書物を書いておられますが、 2,3 年前に書かれたのが岩波書店から出た永山則夫っていうドキュメンタリーがあってですね、これはこの間 NHK でも放映されましたけれども、それは北海道の網走の極貧のうちに生まれて、虐待と貧困と飢餓、そういう生活の果てにあの犯罪を犯しているということが克明に明らかにされていて、これはまあよく知られていることでありますが、でその精神鑑定をした石川先生という方が、東大を出た当時第一の戦後第一級の精神科医と言われた方なんであります。その人の精神鑑定書の全容がつい最近明らかにされた。40年以上経ってからですよ。 でそれを読んで私は驚いたんですが、この永山典夫が小学生の頃石川啄木の本を歌を読み続けていた。それは貧困期が虐待の中でわずかに石川啄木の歌が慰めだったってこと。重要ですよね。文学教育ってのはいかに重要かっていう。それから第一の犯行殺人を犯すその直前に読んでいた作品がドストエフスキーの罪と罰。あの借金取りの老婆をラスコールニコフが射殺をする、その場面まで読んでいた。最後まで読んでいればソーニャという少女が出てきて魂の救済の話が始まってるわけですよ。読んでね、老婆殺しをしたところまで読んで最初の犯行を犯している。ドストエフスキーを読んでいたんです彼は。これも文学の問題ですね。それが40年後になって明らかになる。もう何とも言いようがありませんね。そしてその本の最後にですね、処刑直前の永山典夫の写真が載ってるんです。これが優しい柔和な温和な顔で写ってるんですよ。それは犯行直後のあの険しい表情とはまるで違う、別人のような顔が写っている。更生したんですね。それは獄中で小説を書いたほどの人でありますから。それで私がこの申し上げたいのはですね、今世の中は人生相談が非常に盛んであります。電話相談、新聞見れば必ず人生相談があって、一番読まれているのは人生相談のところだそうですよ、新聞で。その人生相談の中で一番多いのが、言っていいかな、不倫問題。こんなに不倫問題に日本人は関心が深いのか。読者もそれでつく。テレビ、ラジオ、至る所に人生相談。そこに出てくるのは言葉、言葉、言葉です。それから誤報は、これ宗教家の誤報は、私もその一人だから嫌だな、これから喋るのは。言葉、言葉、言葉ですよ。私も1時間ほどこれで言葉、言葉、言葉でやってきて。だけど河合さんも中江さんも聞くこと、聞くこと、聞くことってこう言ってもらう。どっちが本当なんだ。それは両方とも本当だよと答えれば言い逃れることはできますけれども、ここは難しいところですよね。私はあの先ほどの河合駿先生とはですね、勤め先を通して10年、その前後のお付き合いを通して総計20年のお付き合い、もっとあるかな。でその後半の時期に入った時、たまたまある雑誌で対談をさせていただいたことが、そして心を病む人との出会い、それにどう向かっていったらいいのかいう話をした時にですね、いや山織さんどうも心理療法家っていうものと宗教家っていうのは非常によく似ているねとこういうのをおっしゃる。まさに先ほどの言葉で言えばセラピストと教会士の仕事はよく似ているねってことに通ずるような話ですよね。 ああそうですね、どこが似ているんだろうかって言って、河合さんがそれはやっぱり聞いて聞いて聞いて聞くことに徹することだよと。これはもう本当に20年30年前からそうずっと言い続けておられて、僕はそれを聞き続けていたわけです。で私もそれはそうだ、心理療法家だけじゃない、宗教家も聞いて聞いて聞いて聞くことに徹することだ、余計な言葉は差し挟まない方がいいということで、まあ 2,30 分話が続いていたんです、河合さんと。だけどね、私はまあ宗教学とか仏教学とかっていう学問もやってきたし、宗教家の家に生まれたし、聞いて聞いて聞くことだけで宗教家の仕事は終わりかなと思ったら、なんだか寂しくなってきたんですよ。お前の存在理由なんだって、どっかから天の声が聞こえてくる。それで本当にいいのかっていうの声も聞こえてくる。それでその時河合さんに向かって、対談のもう最終段階ですけど、先生それでもですね、聞いて聞いて聞くことに徹することは、そら宗教家も心理療法家も変わりはないんだけれども、もしも、もしも違いがあるとすれば、宗教家は最後の最後のところで方向性を示さなければいけないのではないでしょうかって恐る恐る言ったんですよ。言わずに折れなかった私は。言葉ではなくてもせめて方向性は。そしたらその方向性は何で示す？言葉か、言葉抜きの方向性を示せるのかっていう問題がもう目の前に壁として立ちふさがっている。だけどやっぱり方向性じゃないか。それでその時は対談が終わってしまって、それっきりになった。それからまた一月たち、二月たち、一年たつうちに、時々河合さんと会うとその問題が出るんですよ。あの問題どうなるかねって。方向性を示すということは心理療法家でもある、あり得ることだ、ポツンと言われたりする。やっぱりその場その場で違うよ、ケースバイケースだよ、クライアントの人柄が違うように対応の仕方も違ってくるよ、ごまかされたような気になってくる。そりゃそうだと、依然として言葉の問題は残る。宗教家と心理療法家が違うのか同じなのか、これも残ってしまう。我々のこういう近代的な社会っていうのは専門家の社会ですよ。心理療法家の専門、精神分析の専門、宗教の専門、この専門文化があって初めて社会的に専門家として認められている。その大きな社会的な枠がありますよね。でそれにやっぱりがんじがらめになっているようなところが、それは日常生活において我々もそうですよ。親父、家庭人であり、社会人であり、会社人であり、地域の人であり、いろんな役割になっているわけですよね。それと本質的に変わりがないかもしれない。じゃあ専門家って一体何かっていう。今大学の危機が叫ばれております。中学校高校の教育の現場が乱れ始めている。もうだいぶ前からですけれど、専門家としての教師の在り方はどうだ、専門家としての教師の在り方なんていう発想がそもそもおかしいんだよと言われ続けているわけ。大学が潰れたらどうなるんだ、塾に解体したらいいって僕は前から言っていた。解体された塾の一つが小三治塾ですよ。これ面白い人が来てるでしょ、こちらには。もうこれからこういう時代になりますよ。もう大学は役割を演ずることができない。特に人文系は、自然科学は今日はノーベル賞3人出た。日本すごいですよ。日本はやっぱりね、 だけどそうばかりも言っていられない。自然科学は本当に豊かな科学的な貢献を世界に対して示すならば、底辺としての人文学の世界が豊かでなきゃならない。誰でもいいことです。これは専門家とは一体何か、宗教家と心理分析家を分けるのは一体何かって、こういう問題になってくるんですね。何が何だか分からない。言葉の問題。新約聖書には初めに言葉ありきと、あそこから近代文明って始まるんですね。そう私は思っている。全ては言葉から始まる。我々は子供の頃から叩き込まれてきましたよ、この言葉の問題っていうのは。だけど本当に心を傷ついた人、悩んでる人に対して言葉にどれほどの 100% の価値効果があるのか、これはもう疑問だってことになってきて、みんな知っている。だけど頭の中にはやっぱり初めに言葉ありきです。そういう中にあってふっと思い浮かぶのはですね、河合さんにしても中井さんにしても言っておられるのは、深く傷ついている人の沈黙の姿、沈黙の世界っていうのは大きく浮かび上がって、多くの人は沈黙に耐えている。言葉を発することなく沈黙の中で鬱になっている、沈んでいる。その沈黙をどうするか、沈黙に対してどう立ち向かうかっていうのは、言葉を使ってことに当たるってこと以上に重要な時代になってきてるから。だから教会士さんたちの死刑囚に対して、例えば親鸞の言葉を差し出す、イエスの言葉を差し出す、その言葉の前に沈黙がある。苦しんでいる沈黙、言葉を発した後にまた沈黙が続く。沈黙の海の中にポカッと一つの言葉が浮かび合っているだけじゃない。そうなると言葉に対してもう少し我々は日常的に沈黙の世界を大事にしなければいけないのかなっていう感じにもな、気持ちにもなってきます。言葉の前に沈黙の海がある。言葉の彼方に再び沈黙の深い海が広がっている。そういう連続性の中で言葉を発する。特に教育の場においてはそれが必要ではないのか、治療の場においてはそれが必要だ。我が子に対しても初めから言葉が出てくるね。つい子供に向かって沈黙の谷、沈黙の海なんて考えてる余裕ありませんよね。カーッとなってる時、だけど沈黙には浅い沈黙もあれば深い沈黙もある、冷たい沈黙もあれば温かい沈黙もある。それは分かりますよ。言葉が詰まってどう答えていいか分からなくなって沈黙するのと、静かに落ち着いて黙っている沈黙、これは分かりますね。現代というのは言葉が氾濫している。沈黙を、沈黙の美しさを、深さを呼び戻さなければならない、そういう時代に来ているのではないでしょうかね。私は最近河合さんとの心理療法家と教会士あるいは宗教家は同じなのか違うのかっていう問題は、もしかするとこの沈黙と言葉の関係を考えることによってその真相が深められていくのではないのかという気がしております。 まあ、あの辺に行ったら私はそういう報告を川上さんにしようと思っているところであります。ちょうどサイレンが鳴る頃ですわ、これは。終わります。